はい、皆さんおはようございます。メッセージの前に、一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天のお父様、今日もあなたの恵み、憐れみによって、こうしてあなたを礼拝できるこの特権をありがとうございます。今からひととき、あなたの御言葉を共に学んでいきます。聖霊様、どうぞ私たちの今心を静め、私たちの霊の耳を開き、あなたの御心を教えてください。今この日本も世界も本当に悪いニュースがたくさんありますけれども、今この時私たちはあなたの良き知らせ、福音に耳を傾けます。どうぞお語りください。そして私たちを慰め、励まし、強めてください。この語る拙いものの上にもあなたの助けを与えてくださり、あなたの御言葉を語ることができますように助けてください。イエス様の名前によって委ねて祈ります。アーメン。はい、改めましておはようございます。そうですね、月にだいたい1回ぐらい、聖書の女性から学ぶということで、メッセージさせていただいておりますが、前回は、モーセのお姉さんのミリアムについてお話をしましたけれども、今回は、ハンナについて、学んでいきたいと思います。ハンナはサムエルのお母さんですけれども、サムエルはイスラエルの最後の志士であり、宗教改革者、また預言者であり、ダビデが王になるときに油を注いだ祭司です。今日はハンナの歩み全体を見るというよりも、特にハンナの祈りに注目して、そこから学んでいきたいと思います。今回は彼女が祈った2つのタイプの祈りを見ていきたいと思います。そしてそこから私たちの祈りの生活、信仰生活に適応していけたらと思っています。すでにハンナの話、物語を知っている方も多いと思いますが、復習も兼ねて、またまだよく知らない方のためにもですね、簡単にこのハンナの物語をおさらいしたいと思います。時代は紀元前1100年頃、今からだいたい3000年前のお話です。当時のイスラエルは霊的に堕落し、また祭司たちも神殿の中で公然と罪を犯していたような、霊的に非常に暗い時代でした。ハンナは夫のエルカナと一緒にイスラエルの産地に住んでいました。ハンナとエルカナには子供ができませんでした。ハンナは不妊でした。エルカナにはハンナの他にもう一人、ペニンナという妻がいました。ちなみにですね、この旧約聖書を読むと、こうした重婚、一夫多妻のケースというのが結構出てくるんですけれども、これは決して聖書が重婚、一夫多妻を認めているという意味ではありません。聖書が教える結婚の原則は一夫一婦制です。けれども、イスラエルのこの文化の中で、この子孫を残す、男性の家系を存続させるということは非常に重要だったので、女の人が、奥さんが不妊の場合に他の妻をめとるということが当時は珍しくありませんでした。以前、アブラハムとサラのお話の時にも、さらに子供ができなかったので、女奴隷のハガルに子供を産ませたという話が出てきましたけれども、ハンナの場合も子供ができなかったために、エルカナはもう一人の妻を迎えて子孫を残そうとしました。しかし、一人の夫に二人の妻がいるということは当然大きな問題をもたらします。このペニンナはハンナを長年にわたっていじめ続けたんです。6節にはこのように書かれています。第一サムエル記の1章6節を読みいたします。また、彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。 ペニーナには子供がいましたよね。なのにどうして彼女はハンナに、こんなに敵対心を持つ必要があったんでしょうか。それはエルカナが愛していたのはペニーナではなくてハンナであったからです。実際エルカナと彼の家族が毎年シロという場所に礼拝に行くときに、彼は主への捧げ物をペニーナと彼女の子供たちの分よりも2倍多くですね、ハンナに与えていました。聖書にはそれは彼がハンナを愛していたからだというふうにはっきり書かれています。こういう状況で、嫉妬が起きないわけがありません。一章の7節には、この嫉妬に駆り立てられたペニンナがどのようにハンナをいじめ続けたが書かれています。7節、そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。本来ならば喜びの時である礼拝、この神殿参りがハンナにとっては苦しみの時となってしまいました。しかもそれが何年も続きました。しかし神様はハンナを決して見捨てませんでした。主はハンナの切なる祈りをちゃんと聞いてくださり、そして後にサムエルが生まれます。今日はまずこのハンナの苦しみの中から生まれた心からの祈りを見ていきたいと思います。第一サムエル記の1章10節から18節をお読みいたします。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて、声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。という箇所です。先ほどもお話ししましたけれども、ハンナには長年子供が与えられなかった。そのことで彼女は苦しみました。しかもその苦しみを増強させたのは、彼女の傷にまるで塩をこすりつけるかのようなペニンナの執拗な嫌がらせ、いじめでした。夫のエルカナは確かにハンナを愛していましたが、相変わらず子供ができなかったので、ペニンナはハンナの弱みにつけ込んできました。そのように自分ではどうすることもできないこの痛み、また試練に直面するときに、私たちは一体どこに自分の思いをぶつけたらいいんでしょうか。ある人は神様を知らない人たちはお酒に酔って忘れようとします。あるいは別の方法を使って現実逃避をしようとします。けれども、ハンナは違っていました。万軍の主、 神に、彼女は自分の心の内にある痛み、苦しみを正直にさらけ出しました。先ほどの御言葉の中にハンナは激しく泣いて主に祈ったとあります。また心を注ぎ出して祈ったともあります。皆さんはそのようなお祈りをしたことがあるでしょうか。ある人は神様、聖なる主の前で感情をむき出しにして泣いて、そんなことをしていいのかと思うかもしれません。けれども考えてみてください。もし、皆さんに子供がいる場合、自分の子供が目の前で辛い思いをし、悲しくて泣いていたとしたら、親は黙っていられません。ぎゅっと抱きしめてあげたくなるんじゃないでしょうか。あるいは子供でなくても自分にとって大切な人が苦しんで激しく泣いていたら、私たちはそれを黙って見ていられないはずです。もし私たちでさえそういうふうに思うんであれば、まして私たちを子として愛してくださる神様が私たちの涙を見て黙っていられるわけがありません。私は最近はちょっとないんですけれども、このハンナのような祈りを過去に何度かしたことが経験があります。自分の内側にある痛み、また嘆きというのを正直に打ち明けて、そして時に激しく泣きながら主に訴える、心の選択のようなお祈りをしました。そこで私が経験したことは、神様からの癒し、慰め、そして解放でした。祈ってすぐに現状は変わらないかもしれない。けれども、聖霊によって人の思いをはるかに超えた平安が与えられました。また父なる神様がどれほど私を愛し、また憐れんでくださっているかということを頭ではなくて魂の奥底で感じることができました。先ほどの18節にあるように、ハンナも自分の内にある募るその憂い、また苛立ちを主の前にさらけ出した後、食事が取れるようになったとあります。またその顔も以前のようではなかったと書いてあります。現状はすぐに変わらないかもしれない。子供も与えられるかどうかもわからない。けれども、ハンナは正直に自分の内にある思いを主に告白することで、重荷が取り去られ、主の平安が彼女の心に満ち溢れ、彼女の表情にまでその変化が現れました。詩編の55編22節にはこのような言葉が書かれています。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちは神様に愛されている子供として遠慮することなく、どんなことでも打ち明け、また祈ることができます。神様は喜んで私たちの重荷を負ってくださり、私たちを癒し、慰め、また支え、導いてくださいます。だってここでハンナは自分の苦しみを主に打ち明けて、それで終わりではありませんでした。祈りの中でハンナはある決心をします。注意節にこのように書かれています。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための苦しみをご覧になり、私を心に留め、このはしためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。私たちは神様に対して軽い気持ちでこの誓願、約束をするべきではありません。けれども、神様との深い交わり、祈りの中で、主の愛に触れられて、その愛に応えたいという願いから、ある決心を迫られる、そういう時もあります。ハンナは、一つの大きな決断をしました。自分に男の子が与えられたら、その子を一生主に捧げるという 決心です。の頭にカミソリを当てないというのは、以前知識の学びの時にサムソンの話の中にも出てきましたけれども、神様に人生を捧げたナジル人のこの誓願の印です。つまり一生神様に献身をするという表明です。けれどもハンナはこの大きな決断をこの場でとっさに何か思いつきでしたのではないと私は思います。ハンナは何年も何年も来る日も来る日もこの苦しみの中で主に祈り、そしてそのような主との深い交わりの中で神様の愛、恵みを経験し、その愛に応えたいという正しい心で、そして神殿に登ったこの日に自分に与えられたこの決意を誓願として主の前に告白したんだと私は思います。もし自分に男の子が与えられるならば、それは自分の所有物ではない、その子は神様が与えてくださったんだから神様にお返しするものだということを彼女はよく分かっていました。私はこのハンナの裏表のないこの正直な心からのお祈りも、また自分の子供が生まれる前から子供を主に捧げようというこの決意も、ハンナの神様に対する揺るがない信頼、また愛から来ているものだと強く感じました。そしてこのハンナの愛する息子サムエルを捧げるというこの犠牲的な行為は、父なる神様が愛する一人子イエス様を私たちのために与えてくださった犠牲的な愛を思い起こさせてくれます。さて、私たちと神様の関係はどうでしょうか。どんなことでも正直に神様に打ち明けることができるでしょうか。それとも私たちの心の中には神様に触れてほしくない、介入してほしくない問題、あるいは領域がまだあるでしょうか。またハンナのように神様の愛と恵みを経験し、その愛に応えたい、また応えているでしょうか。自分に与えられている大切な人も、また物も、すべてのものは神様からの贈り物であって、神様に属するものであると私たちはどれくらい理解しているでしょうか。それらのことをぜひ、それぞれで考えてみたいと思います。その後ハンナは身ごもってサムエルが生まれました。聖書にはハンナはサムエルが乳離れするまで育てて、その後乳離れした後にサムエルを妻子エリのもとへ預けたということが書かれています。明確には分かりませんけれども、おそらく3歳から4歳ぐらいでハンナはこのサムエルを妻子に預けたのではないかと思われます。もしまだ皆さんの中にお子さんが、小さいお子さんがいらっしゃる方は、この幼い我が子を、しかもですね、何年も待ってやっと与えられた子供を手放すなんて考えたら、とても辛いことだと思うんですね。ハンナも確かに主に誓願をしました。けれどもいざサムエルが乳離れして神殿に捧げる時が来たら、きっとこの母親として心が引き裂かれるような深い寂しさ、悲しみがあったと思います。けれども彼女は主に約束をした通りに愛する息子サムエルを神様に捧げました。そのような状況でハンナが祈った祈り賛美を次に見ていきたいと思います。その祈り賛美は悲しみの歌ではなくて、主への賛美、感謝の歌でした。2章の1節から10節をお読みいたします。ハンナは祈った。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように 聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が七人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺しまた生かします。黄泉に下しまた引き上げます。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅びゆせます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴をとどろかせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く引き上げてくださいますように、という、賛美です。今日は、時間の関係で一節一節細かく見ることはしませんけれども、私が皆さんにお勧めしたいのは、ぜひこのハンナの素晴らしいお祈りをそれぞれで今週時間をとってじっくり味わう、黙想してみてください。修法の考えるためにのところにも書いたんですけれども、この聖書に書かれている祈りを黙想した後で自分の言葉で祈ってみるというエクササイズがあります。御言葉を自分の祈りとする練習です。以前私はこの詩編23編を自分の言葉で祈るというエクササイズをしたことがあり、とても恵まれました。ぜひ皆さんもやってみてください。長いですので全部を黙想するのは難しくても、この中で特に心に留まった一節二節だけを何度も味わう、繰り返し黙想する、その中でその後で自分の言葉で祈るということでもいいと思います。もしこのエクササイズについて何か質問があれば後で私に聞いてください。さて、この祈りには様々なことが表現をされています。でも主なテーマは神様の主権に対する信頼、そして神様の御業に対する賛美また感謝です。一節に、私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからですとあります。この角という言葉は力という意味があります。長年ペニンナに虐げられ低くされたハンナが、主によって力が与えられ高くされ、そして敵の虐げから解放されたこの喜びをこの祈りから感じます。二節でハンナは心から主を褒めたたえています。主のように聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。私たちも心からそのように告白しましょう。この世のものも状況もまた人も絶対的なものというのは何もありません。神様だけが私たちの岩です。特に今この変動の時代、先が見えづらい時代にあって、私たちはますますこの揺るぐことのない岩である神様に信頼していかなければなりません。4節から8節を読むと、主がいかにしてこの弱いもの、虐げられているもの、貧しいものを引き上げてくださるかが表現されています。ハンナも長年ペニンナにいじめられましたが、彼女は自分で服 讐しようとはしませんでした。それはハンナが主は彼女の心を知っておられ、主こそが正しく裁く方であることを知っていたからです。人は結局自分の力、能力では勝つことができません。この地上ではあたかも権力のあるものや富むもの、多くのものを持つものが勝ち起こっているように見えます。今の世界を見ても不条理がはびこっています。けれどもこの御言葉にあるように、主の柱は、地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。そして主は地の果ての果てまで裁かれるお方です。イエス様が十字架の上で死なれた時に、サタンは勝利したように見えました。けれども3日後に大逆転が起きました。イエス様は死の力を打ち破り、よみがえられ、そして主が勝利されました。黄泉から天の王座に引き上げられました。そしてイエス様は今もこの世界を、私たちの人生を、すべてを治めておられます。そして私たちと共におられます。だから私たちは恐れる必要がありません。最後に有名なペテロの、第一ペテロの御言葉を皆さんと一緒に読んで終わりたいと思います。第一ペテロの5章の6節から7節の御言葉を声を出して一緒に読みましょう。3、はい。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。アメン。ハンナは不条理な苦しみの中で神様の前にへり下り、そして自分の苦しみ、重荷を主に打ち明けました。そして自分で敵に復讐するのではなくて、すべてのことにおいて主権を持っておられる神様に信頼し、主が正しく裁かれることを信じました。また与えられた恵みを心から感謝し、そして犠牲を払って自分にとって最も大切な息子サムエルを主に捧げました。ちなみにこのハンナという名前はヘブル語で恵みという意味です。ハンナはまさに神様の恵みを知り、そしてその恵みに応えて生きた女性でした。私たちも神様の恵みによって、そしてその愛によって生かされています。自分に全くふさわしくない最高の贈り物、イエス・キリストの十字架による罪の許し、永遠の命、そして神の尽きることのない愛が、神様の一方的な恵みによって私たちに与えられています。私たちもそのような神様の恵みに感謝し、そしてハンナのように神様の恵みに応えて今週も歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はハンナの祈りから共に学んでまいりました。ハンナは長い間子供ができないことで苦しみ、また敵によって虐げられ、その苦しみは増していきましたが、その苦しみの中でハンナはあなたに心からの祈りを捧げました。自分の痛み、苦しみを正直にあなたに打ち明けました。そしてあなたはその彼女のまっすぐな正直な祈りを聞いてくださいました。あなたは私たちのそのような祈りを拒まれません。あなたは私たちを本当に愛していてくださり、私たちが苦しみ嘆くときにその涙を見て、私たちの祈りを、叫びを、嘆きを受け止めてくださり、聞いてくださり、答えてくださる方です。どうか私たちが愛されているものとして、あなたに愛されているものとして臆することなく、 私たちの心の内にあるすべての思いをあなたに打ち明けることができるように助けてください。また神様、私たちの人生にも、またこの今世界にも、私たちの理解を超えた様々なことが起きてきますけれども、私たちは信じます。あなたこそが神であり、あなたこそが岩です。あなたはこの世界を、私たちの人生を、すべてを収めておられるお方です。私たちにすべてのことは理解できなくても、あなたがすべてを共に働かせて益としてくださることを私たちは信じます。今もしここに何か本当に苦しみの中にある方がいるならば、主、どうぞあなたが語ってください、触れてください。今すぐに何か変化がなくても、どうかあなたが必ずその方の、私たちの祈りを聞いてくださること、その叫びを聞いてくださり、あなたの時にあなたの方法で御業を表してくださることをどうか教えてください。ハンナのように、ハンナが経験したように、主よ、あなたはハンナにサムエルを与えてくださいましたから、どうか私たちの祈りに応えてください。そして私たちがその与えられた恵み、愛にさらに応えていくものとして、私たちを作り変えてください。イエス様、あなたが私たちのためにこの地上に来てくださり、私たちが到底受けるにふさわしくない、そのあなたの大きな犠牲のゆえに、私たちはこうして許され、救われ、永遠の命が与えられ、あなたの前にこうして愛されているものとして立っていることをもう一度感謝します。今週もその恵みに、恵みを覚え、そして恵みに応えて歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。